朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。ウェブメディアについてウィズニュース編集部の奥山翔二郎さん、そして朽木誠一郎さんにお話を伺っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ねえ、そして今回のテーマはなんとウィズニュースってことでねとんだ身内ネタだなって感じもしますけど、
聞いたことある名前
ただこのポッドキャストでは少なくとも奥山翔二郎さんという人はどういう人なのかという話は実はあんまりしてないような、
確かに
気もしなくもない。
ぬるっと
ぬるっと
ぬるっとウィズニュース編集長奥山さん、
ぬるっと何かそのメディアに大変詳しい人っていうですね感じで出てもらってはいますけれども、これ改めてねウィズニュースってなんだっけっていう話をちょっとしていこうかなということですよ。
この並びはでも光栄な並びですね。
並びっていうと
ヤフーニュース、
お
ー、文春オンライン、
うん、そしてウィズニュースちょっと手前味噌感がだいぶ数字の規模感が、
そうですね、そこは自覚した上 で、
そうです、ね、
ただあの今回の、うん、この元になった本の座組とかも含めて、うん、もう一回整理するっていう意味でも、
なるほど、
我々の立ち位置を説明させていただく回っていうのはあってもいいのかなと思います、
うん、でもそうは言っても PV とか結構高いんでしょ。
高い時は高いです、
高い
一番高かった時は 1.5 億 PV 月間、
ほら全然そんななんかその引けを取らないじゃないですか。
大丈夫ですか。
1.5 億って言ったら多分ウェブメディアの中でも相当上でしょ。
中規模以上にはその時はやっぱりなったなという気はします。
なんかバズフィードとかそんなぐらいじゃないの。
バズフィードどうだろうな。バズフィードもそういう意味では、
うん、
あの変動があると思うので
朽木さんはでも元バズフィード、
ね、そうなんです。あのなので迂闊なことも言えないので今あの大変言葉を濁しました
いやだからだってウィズニュースだって実際にそのなんていうの部員というかで働いてる人っていうと7人とかそんなぐらいですか。
あでもそれで言うと、うん、なんでしょうね、ウィズニュースらしい、まあ、ここでも一回言ったかな、その人数今減ってんですよ部員の。
減ってる、
はい、であえて増やしてないっていうのがあって、うん、なんか数なのかなっていうのを最近よく思ってて。
というと
で、まあ、最高で1億5300万ページビューありましたけども、うん、まあ、媒体資料で書いてるのはそれの3分の1ぐらいの規模感
なんで、
まあ、ならすとそれぐらいだろうです。
あ、そうなんですか。
でウェブメディアは、まあ、すごい上位の記事が引っ張るので、
あ、まあね、
爆発的に、ヒット作が出れば、まあ、そうなると、うん、で、まあ、この月はすごいチャレンジはしたんです。俺はどこまでいけんだ、
う
ん、
やったろうと、
やったろうって、
はい、
それでもある意味ゲームだったところがあって、うんうんうん、やれるところまでやってみたときに何が見えたかっていうと、うん、このままじゃないかもなみたいなのが分かったと、
うん、なるほどね。それってその時にはちなみに PV を牽引したのは何だったんですか。
その時は、まあ、上ずっとやってた、まあ、ネットの話題の深掘りと、うん、あと漫画ですね。
うん、漫画ね、
漫画で、まあ、あのネットで話題になったものを、うん、まあ、改めて作者さんに話を聞くみたいな形で、うんうんうん、やっぱあの漫画のフォーマットがスマホ上で見るには非常に読みやすいと。
縦長ですからね。
そうですね、
うんうん、
っていうので、まあ、数字が爆上がりした時期はあったんですけども、
うん、
じゃあまあちょっと1億5300万いって次2億か2億の次3億ってなってくると、まあ、文春オンラインさん4億ですけど、
うん、
ヤフーさん250億。
いやそれはだからプラットフォームだからちょっとまた話がね。
例えば PV で言えば、うん、やっぱそこは一生の戦いではあって、
まあね、
例えば広告主さんがいろんな人に読んでもらいたいというので、うん、どこに出そうかってなると、まあ、いっぱい人が読んでるという意味だと、うん、ヤフーさんも我々も同じ立場なので、うんうん、じゃあそこの数字のでかさだけで競えるかと。これは広告文脈は分かりやすいですけど、うん、編集文脈においてもなんか我々しかできないことって何なんだろうねっていうのはちょっと一応超えたあたりで考えるきっかけにはなりました。
なるほどね。じゃあ、まあ、あえて PV だけを追うのではなくて、で別のその物差しみたいなのを作っていこうと。
そうですね。
何ですか
物差しっていうか、うん、これは中身のところで自分たちしかできないジャンルであったり切り口であったり、うん、みたいなところはおぼろげながら見えてるところはあって、うんうん、でそこに紐づく指標物差しっていうのも多分あるんだけど、そこはまだ探し中なんですが、
うん、
ただ 自分たちにしかないものモードには今入ってるのは確かです。
それは何ですか？
それは文春オンラインさんの回でも言ったんですけれども、そのモヤモヤと我々は呼んでるんですが、うん、その新聞記事に通常ならならないけれども、うん、世の中の人が、まあ、ずっと気になってるもの、うん、みたいなのっていっぱいある気がして、でむしろニュースになるっていうのは特別な出来事なので、こう、まあ、例えば、まあ、不幸な話ですけども、犠牲者の多さみたいなのが、
まあそうですね、
まあ、多くなればなるほど見出しは大きくなるけども、そういった事故に関わる人っていうのは少なくなるわけですよね、うん、めったに起きないわけです、
うんうん、
でそれを我々は大々的に報じるけど、それを自分ごと化して受け止める人をどういうふうなイメージをしてたかっていうと、うん、逆に突き放してたかもしれないなという気がして、むしろこうよくある交通事故って言ってしまうと、これも雑な表現ですけど、うんうん、まあ、日本中やっぱり起きてしまうようなそういった事故で、こう通学路で、避けられたのか避けられないのかっていうところのこう苦しみであったり苦悩であったりみたいなのを、まあ、提示して、でこれは運転手側もなかなか避けきれないかも、でもやっぱり避けてほしかったよねみたいな、うん、この逃げ切らないような事象をきっちりと伝えることで自分ごとができるみたいなのは、ちょっとずつ事例は溜まってきてる
な。いやそうなんですよ。ウィズニュースって明らかに、これ朝日新聞社の中にあるサイトなんだけれども、中にあるっていうかの人がやってるんだけど、ただそのニュースバリューの捉え方っていうのが全く新聞と違うんですよね、うん、でね、例えば、まあ、朝日新聞デジタルにも記事その後出たと思いますけれども、地方でイオンがなくなるみたいな話とかね、
はい
はい、
地方での町でイオンがなくなるって大変なことなわけですけれども、それって新聞の価値観的にはちょっと見出しっていうのがなかなかね立ちづらいっていうところもある。だって、まあ、イオンって言ったって単なる一企業って言っちゃえば一企業だから、それは役所がなくなって消えるってことではないですからね。なんだけれども、いやその大きい影響の大きさみたいなのをこうつぶさに書くとか、ああいうのはやっぱすごいいいですよね。
いや我々はねイオン、うん、を無視しすぎてるんです。
どういう意味ですか？
もうイオンは本当にいろいろを象徴しているので、
うん、
まあ、この間ちょっと前書いたのはイオンがない県みたいなのもすごく読まれましたし、うんうんうん、こうイオン軸で日本を見ると
イオン軸
いろんなものが見えてくる。
はあ、なるほどね、
まあ、ビレッジヴァンガード軸とも言います
けど、あ、まあ、確かにね。だってその地方においてはそのイオンに、ね、行くっていうことがやっぱり、例えばデートにもそこに行くし、ちょっとね、あの家族でご飯食べに行くにもイオン行くしって、まあ、そこが確かに軸なんですよね。
そうなんです。
学生時代よく溜まってましたね。
ああ、口木君ってどこの出身なんだっけ？
茨城県。
茨城なんていうとやっぱりね、はい、そういうロードサイドがすごくね重要ですよね。
そうですね、ビレッジヴァンガードで摂取していたものが文化だと思っていた。
いやいや別にいいんじゃないですか、それはそれでね。僕はビレッジヴァンガード取材して記事にしたことありますよ。
いやそれがいいとも悪いとも僕は今言ってないですけど、それが文化だと思っていた。
あ、でも実際そうなんですよ。あのね、僕出身名古屋なんですよ。で名古屋の三大発明って僕が勝手に言ってるものがあるんですけれども、教えてあげましょうか。
はい、
パチンコ、スーパー銭湯、漫画喫茶。最高でしょ。
文化だ。
最高でしょ。俺は本当にこれが誇らしいと思っていて、この3つを使ったことない人とは友達にならないとすら思ってるんですけれども。
まずい、俺パチンコやったことないです。
ああ、そうか。パチンコは僕もあんまやんないですね。あんまりっていうかやらない、はい、取材で行ったことがあるだけだ。でもやっぱ基本的にそういうものっていうのをこうね、新聞って、
ね、
新聞ってね、それこそ事件が起きた時ぐらいにしか行かないんじゃないかな。でもそこに生活があるし、それが暮らしだし命だよっていうね、ふうには思うわけなんですよ。
紙面にビレッジヴァンガードって、
うん、だから僕が書いたっていうの。でもそれは確かに、まあ、得意なケースではあるんですよね。だからあのね、ビレッジヴァンガードの話も書こうと思うと、なんかこう作んなきゃいけないんですよ、軸をね、新聞に載せられる意味を。
そうですね、
僕の場合にはその本と文具と主役はどっちだみたいな感じので、ビレッジヴァンガードだけじゃなくっていくつか本屋さん取材して、そういうちょっとね、その今本屋さんっていうのの経営がいろいろ変わってるんだよみたいな感じで地方版で書いたんですけど、
はいはい、
みたいな。でも別に本当はそんな言い訳いらないじゃないですか。ビレッジヴァンガードだけ書きゃいいじゃないですか。イオンだけね。
そうなんです。
それができないね、
はい、
うん、奥山さんもやっぱり地方でもね勤務経験あると思うけど、なかなか書けなかったでしょ。
書けないですし、やっぱこう時事性であったりとか、まあ、前文が立つのかとかって言います
けど、前文がそう見出しが立つのかみたいなね。
そうなんですよね。こう前文の中で何々が起きた、全国何番目のケースだ、世界一だ、県内一だっていうところで、うん、見出しのなんか頃合いが決まってきちゃうっていうのは、うん、まあ、これはすごく問題意識持ってて、でウィズニュースの時でやりたかった一つの企画が、まあ、普通の人にインタビューしてみたってのをやりたくて、
うんうん、
でこれ何回かやったんですけど、これはある意味限界をこう
限界
感じたというか、
どの辺が限界、
帰り討ちにあったんですけど、
どういうこと
ですか、続かなかったですね。
これ
取材しようと思うと、普通の人に出会わないというか、じゃあ普通の人って何なんだって、ものすごいこのね、
確かにねどの人にだってそれなりに特殊なところありますもんね。ん
だから普通の人って書く、まあ、見出しに入れた時点でなんかすげえ偉そうな感じにしてもいけないけど、でも普通の人は普通の人っていうのがすごく大事なことだし、自分だって普通の人だしみたいな、うん、すごいなんかいろいろが押し寄せてきて、5回ぐらいしかできなかったんですけど、
うーん、
最後5回やったんですね。
いやでもだんだんとやっぱりちょっと普通の人役をやってた役者さんとかですね。
それはもう普通じゃないですよね。
メタになってたんだ、うん、普通とは何かを考え、
ちょっと違うな。
でもまあその人はその、まあ、女優になりたくていろいろオーディションを受けて、その自分はスターにはなれないと、
うん、
だからそのスターになれない自分を生かせる役者になりたいみたいな形で普通の人の役をするみたいな、
うんうんう
ん、まあなんかそんな感じになっちゃったんです。でもこれはまあじゃあ普通の人企画かみたいな、
ちょっと迷宮に入っちゃった感じですね。
まださ模索中ではあるんですが、まあ、大事にしてるものっていうとそういうところで、
まあでも例えば今までにもね、ヒットというかね、あの話題になった企画だと、例えば With You ってのあったじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、あれはどういう企画なんでしたっけ。
With You はですね、うん、まあ、10代の人に向けた、まあ、生きづらさを抱えている10代に、まあ、いろんな生き方の選択肢がありますよというのを伝えようという企画になるんですけども、すごい柱にしているのは10代にだけ伝わればいいっていうのをある意味こう絞ったんですよね。でこれ同じテーマで取材しても、やっぱ10代に向けて書く書き方と親に向けて書く書き方と、まあ、教職員先生に向けて書く全然違うぞと。
だから同じ題材でも朝日新聞の紙面に載っちゃうと、その後者になりますよね。
そうなんです、
親とか先生ね、うん、
なので10代から見ればやっぱり電話相談、電話しないよみたいな
のが
見えてきますし、あとやっぱいじめとかがまあ一つ大きなテーマにはなっちゃうんですけど、いじめって被害者としてそれを認識できる人はまだこうある意味救われる部分はあって、一番厄介というか苦しいのは自分がいじめられてるっていうのを認められない子ですよね。
うんうんうん、
でそれはやっぱり子供は子供なりのいろんなこう世界というか、うん、守るべきものが自分の中にあるので、それ自分がいじめられっ子だとこう親にも言えないっていうのが一番これが苦しいと、
うんうんうん、
でもその時点では我々が取材するようなこと何も起きてないんですよ。
そうですよね。
それも可視化されてないので
見出しが立たない、
立たない、
うん、
でそれはどうやって救おうかみたいなところ、救うっていうのはまあそのカバーしようかっていうのを考えたときに、それはもう起きてないくたって記事にしたっていいじゃんっていうのを、そっちの方がだって苦しんでる人多いんだから、
そうですよね
っていうので割り切ったところありますね。
うんうんうん、どうですか口木さんはね、そのまあいろんなネットメディアを経てウィズニュースに来たわけでしょ、
はい、
ウィズニュースに入ってみて実際にここがいいなみたいなところってあるんですか。
まあ、なんかあんまりね自媒体上げしてもあれなんですけどまあ
今回はちょっとその特別ってことでね、
わかりました、はい、まあそれで言うと全然こうシームレスに働けたので、それが一番驚きでしたね。
シームレスに働けたのが驚き。
だってバズフィードとか、うん、一応そのネットメディアの最前線みたいに言っていただくところから来て、はい
は
い、
突然レガシーメディアにやってきて、
そうだからすっごいいろいろ言われたんですよ。
おそらくめちゃめちゃな壁があるだろうと。
そう本当苦労するよって言われてそれはあの、はいはい、 やめ記者の人とかにこそ、う
ん、なんとなく名前を浮かぶけど言いませんけどもね、
まあはい、そういうこうあれですよ、はいはい、この状況でパッて出るような感じじゃない、
そうなんですね、
普通のお知り合いの元記者の人とかに、いや本当苦労すると思うから、うん、頑張ってみたいな感じで、
まあでもそれは本当にね、こう心からの言葉でそうやって言った
んです
ね、
そうそうそうそう、多分で、うん、そういうふうに見えてたからこそネットメディアにいるんでしょうし、
うん、確かに。
で入ったら普通にそのまんま働けたし、
うん、
むしろこう自分にしかできないこととかで媒体に貢献させてもらえる裁量もあったんで、
うんうん、
なんであんな落とされたんだろうなって思ってたんですけど、
はいはい、
ですけど、いや別にそれが悪いってことじゃないんですけど、うん、そのちょっと今年度から若干立場が変わったので、
うん、
まあ、それこそまあ、紙面とか朝デジとかにも書かせてもらうようになった時に、
はいはい、載ってましたよね、
あのこれ悪いことじゃないんですけど、やっぱりそこで初めて見出し立たないみたいな、
うん、あ新聞社独自のね、
そう前文どうするのみたいな話をに、だそこで始まって今半年経ってないくらいなんですよ。
あ
だから確かにこういう世界をにずっと逆に何十年は嘘か10年とか、うん20年とかいたら、それは自由に書けるネットメディア素晴らしいってなるし、自由に書けないって思いが募ったりもするんだろうなっていうのは逆輸入で感じたりしますね。ただ逆に僕からするとその本当にいろんなメディアやってきたんで、女性向けのすごいこう本当にそれこそスクープじゃないけど、あの本当に女性が好む話題に特化したメディアとか、あの出版社が運営してる、
うん、
とかにもアルバイトしてたり学生時代にしたし、本当にそこから報道の方に徐々に移って、うん、編プロにもいたし報道に移ってってやってきて、だからまあ郷に入りてはじゃないけど、
うん、
そこではそこのルールがあるよねっていうのが僕は逆にベースなので、
うんうん、
なんかそれをそんな今みたいにウィズニュースにも書けるし朝デジにも紙面にも書かせてもらえるってなったら書き分ければいいだけだから、
うん、
そこはなんかあんまり不自由には感じないんですけどね。
どうですかね。でもねそうやって書き分ければいいんだけどねっていうのは多分ねやっぱり口木さんがそういうメディアを渡り歩いてきたからっていうところはあるかもしれない。
まあそっか、
やっぱりこうね純朝日新聞っていう人だとそこで書き分けるって発想がなかなか出てこない人もいますよね。
そうですね、アウトプットのイメージがやっぱり一つしかないようなもったいなさはあって、うんうん、まあよく社内で言うのはデジタル用を書いてから紙面用を書かないと絶対デジタル用なんか書きませんよっていうのは言うんですけど、はいはい、まあ、単純に長さとかではなくて、まあ、おそらく染み込んだこう、
まあね、
デフォルトの最初の行き先っていうのが、
うん、
こうやっぱりまだいろんなところで顔を出してるのかなっていう気がしますよね、
うんうんうんうん、
乗らなかったバージョンの原稿たくさんあって
ありますよね。
こんなにあんだって思ってる。
めちゃめちゃ書き直しますからね。
めちゃくちゃ書いてんのに世の中に出たアウトプットが少ないっていう、なんか逆にウェブ業界から来てると、
うん、
あのびっくりはしますよね。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
でもだから口木さんがまさにシームレスって言ったように朝日新聞っていうのはでもその中にウィズニュースがあったんですよね。 それなかなかのもんじゃないですか。
きっとそれはね奥山さんのこれまあ自媒体なんで本当あれです、まあまあ、奥山さんのご努力ご尽力 とあと神田さんみたいに、うん、はい、まあ、こういう MC のお仕事される前
MC のお仕事って初めて言われたけど
MC のお仕事、はい、なんか俺おかしいこと言ったかな、まあ、いやあの MC のお仕事をされる前の国際報道をやられてた頃から、
やってましたよ。
あのウィズニュースにゴリゴリに書いてくれてたじゃないですか、
うん、まあ、書いてた時期ありましたね
僕入る前ですけど、うん、だそういう人がほとんど増えてきたから出し先の一つとしてウィズニュースっていう候補が生まれるようになって、
うん、
そういうところに僕が後から入ってるから、あ、なんだ別にそれぞれに書けばいいじゃんって思えるんだろうなとは思いますよ。
そうそう、だからウィズニュースって単一のそのウェブメディアっていう存在じゃなくて朝日新聞社におけるそういう場なんですよね。
そう、
だ僕みたいな、まあ、跳ねっ返りというかなんかこうひねた人間がそのより集まってくるっていうね、そういうところではあって、それをね、だから岡山くんがちゃんとこうね、あの耕してね、土俵を作ってくれてたっていうのはすごい感謝してるんですよ。
ありがとうございます
同期だからね。
いや、あのね大変だったから
見てるから、
見ててももう本当に、それはね、岡山さんはね、自分でねやっぱ記事が足んないんですよ全然。ウィズニュースって当初ね、
あの最初の頃、
うん、すごい最初の頃自分で いろいろ書いてたもんね。
おお、そうそう、良質なこたつ記事時代ね
変遷がねいろいろある。
いや本当に自転車操業みたいな感じでやってて、でだからそういうところから見るとやっぱりね、すごくこう今は奥山さんがそうやって今考えてるようなことを実践できる場になってるじゃないですか、
はいはいはい、
になってるっていうこと時点でね、それがいかにすごいかっていうね、新聞社の中でそういう全くねゼロからこう、ま、何のこうね評価もないものを立ち上げるのってめちゃめちゃ大変だと思うんですよ、うん、大変だったでしょ。
評価はねまだね
されてない。あとそこで上司に対する不満を私にぶつけるのやめてもらえ
ない、ね、笑ってしまった
今、ね、あとこの朝日新聞ポッドキャストを潰すような発言だから勘弁してくださいよ。
いい仲間には恵まれて
そうですね。いやでも実際そうやって、いやもうかなり評価はされてると思いますよ。
本当ですか。
じゃなきゃ潰されてますよ。
ですよね、
うん、だってね、やっぱ儲けとかだけで最優先で考えたら、いや、いらないねって、どんどんコストカットされる時代じゃないですか。
そうですね。
そういう中では、まあ、ちゃんと残ってるし、むしろね、あの膨らんでるわけだから、大したもんですよ。
あのこの結構、メディア厳しい時代に間に合った感じがあるというか、うん、っていうと、偉そうですね、まあ、僕は全然立ち上げの苦労とかしてないので、この 2、3年しか分かんないですけど、まあ、この厳しい時代に、なんとか、あのなんとかとかいうか、まあ、ビジネス面でもついてきててしっかり回ってるっていうのは間に合ったなっ
小山さん、あの辛い時期はどうやって乗り越えたの。
辛い時期はそうですね、あんまり覚え
忘れ
辛すぎて
辛い記憶って人間消しますからね。
そうですね、覚えてないもんですよね、
は
い、
ただまあなんか私7年くらいやってるんですけど、ウィズニュース。
そうなんですよ、何気にね、
それぞれのフェーズでのなんか、まあ、ウィズニュースというか、うん、そのまあ、ゴールみたいなのがあったので、
うんうん、
まあ、今から考えれば当時やってるのはまあまあしんどい感じかもしれないですけど、当時は別に分かんないので、
なるほど、
こういう形になるとも思ってなかったんで、
うん、
でもある意味一応5000万いった時に比べると今の数字は非常に落ち着いてるから、それはそれでその視点で見れば逆にちょっと今はちょっとじくじたる思いになってもおかしくないんですけど、
うん、
逆に全然そこ気にしなくなってる自分もいて、
はいはい、
まあ、冒頭言ったように量じゃないかなみたいなフェーズには入ってきてるし、
うん、
まあ、もっと言うとその一人では実質はなかったんですが、まあ、実質は一人だったっていうところなんですけどまあすごく限られた人数でやってきた時代からすればそういう取捨選択ができるようになったところもあるし、うんうん、まあ、しなきゃいけないと思い始めてるところもあるので、
うんうん、
だとしたらそれは全くまた別のこうミッションにはなってるかなって気がします。
あとどうなんですか、そのまあマネタイズみたいなことで言うと PV に頼らなくても例えばネイティブアドで収入があるとかそういうところもだいぶ変わってきたんじゃないですか。
そこがまさに質との裏表になると思うんですけど、うん、やっぱ量で勝負しようとしたらまあ、量でかい方に負けるわけなんで、
そうですね、
まあ、ここに出したいっていうような人を、まあ、社内外に作っていくっていうのがビジネス的にも編集的にも大事なんだなっていうのはどんどん気づき始めてる、ここ数年は特にそう思いますね。
だから前その立ち上げの段階はライターって言ってもほとんど朝日新聞の記者だったじゃないですか、
はい、
今は朝日新聞の記者とその外部のライターさんと同じぐらいいますよね、はい。
まあ、コンテンツのアウトプットでいうと結構外部の人が多い月もあったりして、でそれは非常に意識的に戦略的にやったところはあるんですけど、
なぜ
やっぱり新聞社の社員がコンテンツを 全部一から揃えるっていうのは少なくとも無料広告モデルのメディアにおいてはバランスが悪いと、
うん、
で一方で新聞社が積み重ねてきたすごい凝縮されたエッセンスっていうのは至る所にあって、うん、それは別にその記者が入っただけの時間じゃなくて、まあ、これまでの諸先輩方の積み重ねでありデータベースの写真でありっていう。
ああ、まあまあそうですよね。あれお借りしてね、使わせていただいてる。
で、過去記事であっても、やっぱり、なんか、いちいちそれを買おうとしたら、もうすぐパンクするわけで、でも、自社媒体の記事であれば、ある意味コピペで使えるわけですよ。
そうですね。
胸を張ってね。で、そういうものっていうのを、もっと新聞記者は生かしてもいいんじゃないかなっていう気がして、でまあ、もう一個言うとビジネス的に、まあ、ありがたいことに軌道に乗ったのでこう安定したコンテンツ供給をしなきゃいけないみたいな状況にもなって、
うんうん、
そうすると社内のこう、まあ、融資でやっていくだけだと、まあ、ばらつきが出ちゃうなと、
うん、
で相手がいる話がどんどん増えてきちゃったんでこの地はできたけど来月できませんみたいな感じだとよろしくないぞという2つの理由から新聞記者のこう役割をちょっと編集者みたいな方にシフトするようとは今してます。
じゃあ朽木さんもその編集者としての仕事もやってるんですか。
僕は逆に言うとかもっとそれの割合を下げろって怒られてる最中なんであれなんですけど
あ、そうなんですか。
だから記者をほとんどできてないです。2割、
あらあら、
3割くらいのリソースに今なっちゃってて、その他は本当にプロデューサー編集者として
奥山さんに言われてるんですか、もっとあのライターとしての比率上げろみたいな。
いや、なんかまあ別にそういうあのリアルな怒られじゃないですけど
いやいやいや、
あのまあ
ちょっとね、
それバランスどうなのっていうのは確かに。
いや、それ同じこと思いますよ。あなたはライターとしての、ね、腕があるわけだから。何何何何何、
怖い怖い怖い、なんか
突然なんですか、
ね、今聞いてくださってる皆さんもね、なんでここで褒められてんだってなる。
いやいや、だってまあそれはあなたはそのね、ウェルク問題とかいろいろこうね、そのそれこそジャーナリズムとしての仕事をきちんとやってきてて、まあ、今もねその空間除菌の話とかもそうだけれども、そういうことできる人だから、もうなんかやっぱそういうのもっと書いてほしいなと思っちゃいますよ。
だからこうありがたいことにあんまりそこのイメージが僕自身新聞社の中でも、うん、これまでやってきた記者活動っていうのができるって思ってなかった面があって、だからこそなんかそうじゃない編集者としてやれるんですって言って、その媒体価値を上げられますみたいな方で最初の 1,2 年頑張ってたけど、もっと書きたいなっていうのもあるし、もっと書きたいっていうんだったらもっと書けるようにした方がいいんじゃないっていうことですね、どっちかっていうと。
まあでも確かにその編集者の役割っていうもの自体も、そのもともと新聞社の中での編集者っていうのとウィズニュースの編集者とか全然ね、奥山さん違いますよね。
そうですね、まあ、ウェブ編集の教科書に戻ると、
戻ってきた
するならば、
うん、
すごいパスだった。
そうですか、天才 MC なんでね、
本当に、はい、
何でしたっけ、
大丈夫、みんな笑ってる、
これ新聞社の編集者っていうのは、はい、こうアウトプットの器がやっぱりすごく強固にあるので、
うん、
まあ、なかなかそこはそこで職人芸の世界でむちゃくちゃクオリティ高いものを瞬時に毎日生産してるっていうのはほぼ奇跡の作業だと思うんですけど
まあ大変ですよね、本当に。
ただ一方でそれ以外の器はちょっとこうカバーしてない前提の体制にはなってて、で特にネットっていう本当にフリーダムな戦い方の世界においては真逆といえば真逆だ。まあ明文化とかっていう言葉ありますけど、新聞社の中においてはまあほとんどないわけで、普通の記事ではもうフォーマットがかっちり決まってて、
そうですね、
何かしら過去記事がそれはあって、まあ、こういう名詞だったりが変わるっていうところの集合体ではあるので、
うん、
まあ、編集という意味で言うと新聞社の編集はおそらくもっとこうなんだろうな、締め切り時間に合わせて
これはね
ガガッと仕上げるみたいな、
うん、スポーツとか特にそうですけれどもね、うん、ギリギリですから。
びっくりしました、
何を
こうなってんだって思って
見てるとね、
そう、今年度からその実際の新聞の制作場面の一部に関わらせてもらってるので、
うん、
あのこうやってギリギリのタイミングでこんなことになってんだっていうのが、
ね、 本当にあれですよ、だからね、ギリギリになって直しとか入れてくる記者とかいると、まあ、頭に来てしょうがないでしょ、もう
頭には来ないけど、スリリングですよね。
そう、大変ですよね、やっぱりね。
これはご時世もあるので、
何ですか、
過去の話だったりですけど、もう、こう直すみたいな、大きい声の伝言リレーみたいなのが、超ギリギリのタイミングに
やってますね、よくね、
あったりするじゃないですか。
はいはい、さっきなってますよね、あの時ね、って怖いですよね。
僕はそれをこう背中で聞きながら地道な反映作業をするみたいな。
なるほどね。まあね、確かにちょっと職人芸みたいなところありますからね。
それに比べるとね、ネットはむしろ新しいものをゼロから作ろうぜっていう、
そこそこ、
とこなんで、完成度を高めるとか、まあ昨日やってたものを忠実に今日もやるみたいなのとは、むしろそれやっちゃダメじゃねえぐらいな世界なんで、っていう意味で言うと、まあウェブ編集という定義は非常になんか、まあ広いというか、まあ捉えどころはないからこそ、こうやっていろんな方を紹介したという感じにはなるんです、
いやだからね、いやそれ本当思うんですよね。だから新聞の編集がダメだっていう話では全然ないんですけれども、ただそのウェブの編集でここは醍醐味だなって思うのは、ウィズニュース見てて思うのは、やっぱりその価値観とか、その尺度であるとか、ものの見方みたいなのの切り取り方とかね、そういうものを提示するっていうのが編集の仕事としてあると。でだからさっきのその生きづらさの話であったりとか、あと外国人の話とかね、あのね、あるいはいっぱい書いてるじゃないですか。
そうですね。
ああいうのの切り取り方なんていうのは、まさにこういうふうに世の中見るといろいろこんなところが見えてきますよっていうね。でそれは必ずしもクリアカットな回答はないわけですよ。もやもやしたままだったりするんだけれども、そこがでもまさに今のね、世の中っていうものに必要なもんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。この間ね、安藤翔一さんっていうね、あのメディアラボの人、まあ、販売局系の人の話、彼がね言ってたのが、新聞っていうのは基本的に国民の知る権利に奉仕するっていうことでここまでずっとやってきてるし、それは今後も変わらないですよ。ただ今後は知る権利に奉仕するだけじゃなくて、一緒にその物事について考える権利っていうのをやっぱり担保していかなきゃいけないっていう話をしてましてね。いやすごい、本当にその通りだなと思ったんですよ。多分ウェブメディアの方が、ウィズニュースみたいな媒体の方がそっちできてるような気が僕はしますね。
そうですね、なんかやっぱり揺さぶるというか、
そう、
まあ、リアクション前提で考えるところがあるので、まあ、ビューもリアクションの一つといえば一つですけど、コメントであったりとか SNS のシェアであったりとか、まあ、それで言うと今日はもうウィズニュースを褒める会らしいので
別に今からけなしてもいいですけど
言いますけど、はい、まあ、この間口さんが書いた、まあ、空間除菌の話とかですね、
はいはい、
ああいうのっていうのはこう、まあ、非常にグレーゾーンというか、明確に違反は してたら当然当局が動くんだけど、
そうですね、
まあ、動いてないから別にいいじゃんみたいなところがあるかもしれないけど、それを上回る良くないよねっていう部分もあったりするので、ちょっと問題提起させていただいた、あるいはタバコの広告ですね。
はいはいはいはい、
まあ、やっぱブルームとかっていう、まあ、新しいこうタバコが出始めましたと、でそれが、まあ、テレビの広告では出せないようなもの、 CM では出せないものがネットでは出てると、でも番組は TVer だから、まあ、どっちも同じものじゃんでこれも別にこう規則をよく見ると、まあ、逸脱はしてない
ん
だけど、やっぱ同じ番組なのにそこ違う基準って何なんだみたいなところはちょっと考えてもらいたいなっていうところですよね、で球団、まあ、したい部分もあるっちゃあるんですけど、ただそれ以上にこれでいいんだっけ、でいいと思うんだったらどこまでが良くてどこまでがダメ でダメだと思っている人にはどういう伝え方ができるんだっけみたいな感じまで多分カバーできたんで、あれはトレンドに入ったんだっけ。
トレンドに入りましたね。ツイッタートレンド入った記事が何本か、空間除菌に関しては3本4本くらいあります。
それだけ響いたってことですね。だ
まさにこうなんて言ったらいいんですかね、それをズルとかごまかしとかまで言うつもりは当然全然ないんですよ、ただこうあえて 明確にしないで置いてあるもやっとしてることっていうのが意外と世の中にはあって、そのことって
そうですね、
ただそれでこう良くないことが起きてるし、これからも起こるっていうものを見たときに、それをちゃんと伝える方法が欲しくて、そういう意味ではウィズニュースのフォーマットにはすごく助けられている。コラムもできるし、で、こういう問題提起も気づいた時にできる、じゃあそれってどんな見出し立つのっていう話の前に書けるんで、
これね本当そうでね、僕も調査報道とか一応やってた時期あるんで、やっぱりね法律に違反しているとかそういうこうなんかバシッとしたものがないとなかなか新聞記事ってなんか作れないとこあるんですよ。
そうですね。
でもそれでじゃあ見過ごしていいのかっていう問題って世の中いっぱいあって、それを別に断罪するってことじゃなくて、
そうそうそう、
まず情報を知ってその上で判断していこうよというところの姿勢っていうのがなかなか取りにくかったんですよね。
そうですね、関係者にだからいろんな見方、だから いいこともあって、その結局いろんな関係者に取材しなさいっていうのは紙の文脈でもあるので、だから1個のネタで本当に 2,30 箇所取材するって普通にあることじゃないですか。
いやそうですよ、
むしろ少ないのかな、まあ、そういうことがあるけど、実際に乗るのは少しだったりもするけど、それをウィズニュースでは別にその一人の人の話をメインで書ける、でさらにそれを聞いて思ったこともコラムにできるみたいな、そうすると知ってもらいたいことを知ってもらえる機会が無限に作れるので、
そうですね。でそれ読んでいく間にだんだん咀嚼されていくっていう、
そうで、それが大きな話になったらじゃあまた紙面朝デジに書こうねっていう話になるので、まあ、割といい循環が作れるからこそもっと書こうねっていう話なんだと思う、
ねえ奥山さん、もうねウィズニュースについて話してるだけで他の回より長くなっちゃってるんで、
本当
や
べえ、
そろそろやめようかなと思うんですけど、
人間ってダメですよ褒められたいなんか、
いや、
あと自分の話したいのか、
まあほら僕もこう見えて昭和の男じゃないですか、まあ、面と向かって奥山さんを褒めるのは照れくさいけれどもこの番組でねラブメッセージ届けようっていう、まあ、そういうこう趣向ですよやっぱりね。
すいません、あの聞いてくださる方は、たくさんある媒体のうちの一つの話なので、
いやでも本当にあの彼が朝日新聞にいてよかったなっていうふうに思いますね。うん、から本当です、
ありがとうございます、
はい、
ぜひあの前後のウェブ編集者のウェブ編集の教科書前後の媒体の話も皆さん聞いてくださいって思ってます、
はい、この後まだ撮りますよはい、よろしくお願いします、ありがとうございました、
ありがとうございます。あ、
はい、ウィズニュース編集長奥山翔二郎さん、そして副編集長朽木誠一郎さんのお話を聞いてきました。さてね奥山さんね、こういう話がたくさん載ってる本がね出版されたということで、なんてタイトルですか。
はい、現場で使えるウェブ編集の教科書です。
あ、もうねウェブ編集の教科書とね銘打ってるから何でもわかるんでしょうけれども朽木さん、これ大体どんなこと書いたんですか。
はい、今回こだわった点があって、それがあのタイトルにもなってるんですけど、現場、あくまでもこれは現場感っていうのをすごく大事にしました。この手の話ってすごくそのテクニック的な具体的な話になったり、あるいはこうビジョンを語るみたいな、丸々しビジョンを語るみたいな、こうすごく抽象的な話になったり、どっちかにこうなりがちなんですけど、実際にこの本を読んでいただきたい、例えば記者になりたい人、ライターになりたい人、編集者になりたい人、企業の広報の方とか宣伝担当の方とかも、もはやウェブで発信する上ではウェブの編集者なので、そうした方々にこう実際に使ってもらえるように、あのそのこういろんな現場でのノウハウっていうのを詰め込んだという本になっていると思います。
はい、もうねあの皆さん必見、ウェブに関わる人は全てね皆さんに関係のある話です。小山さん、これ出版社はどっから出てる。
こちら朝日新聞出版、
我らが朝日新聞出版からですね、はい、お値段おいくらですか。知らないんですね。
1980円
ということでね、お手頃な価格になってるんじゃないかなと、ね、思いますので、ぜひ店頭でお手に取っていただければと思います。お二人今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@朝日.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。